医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
皆様こんにちは。薬事法広告研究所代表の稲留真紀子です。今回は2017年9月29日に即時施行された医薬品等適正広告基準の改定についてお話しいたします。医薬品等適正広告基準とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品といった薬機法の適用を受けるものに対する適正に広告していくための基準です。先日10月13日に練馬区立練馬文化センターで行われた毎年恒例の東京都福祉保健局健康安全部薬務課主催平成29年度医薬品等広告講習会においても多くの時間を割いて説明が行われています。改正にあたり重要視されたポイントは、等不適正な広告表現に関する基準における、1、効能効果等を誤認させるもの、2、過量消費、乱用助長につながるもの、3、品位を損なう内容のもの、4、科学的根拠に乏しいものの以上4点です。今回の改定は、規制改革の一環なので、従来ルールのうち、これら4点の基準に沿うものは現状維持されました。一方で、基準に沿わないもの、足りないものがあれば、必要に応じて強化が図られています。研究班では昨年度1年間を使って検討を行い、今年5月に厚生労働省に報告。厚生労働省ではこの報告書を受けて基準を改定し、9月29日に即時施行される運びとなりました。そんな医薬品等適正広告基準の改定において、大きな変更点をご紹介いたします。1、名称関係について。これまで名称の漢字はひらがな、カタカナを振ることとなっていましたが、インバウンドを意識しアルファベットも認められることになりました。2、愛称について。医薬品や化粧品等において届け出た販売名とは別のキャッチーな愛称を使って販売をする場合、これまでは一定の条件を満たせば認められていましたが、そもそも医薬品については愛称を認める必要性が乏しい点や、医療現場での取り違えのリスクを加味し、薬品、再生医療等製品については愛称を用いることが不可となりました。しかし、消費者に誤解を与えない限り、販売名の併記が必要にはなりますが、ブランド名の使用は認められます。なお、医薬品、再生医療等製品以外の医薬部外品、化粧品、医療機器は、従来通り愛称が使用できます。ただし、他の製品と誤認をさせるような、製品としての同一性に誤認を与える愛称や、販売名に使用できない名称は、そもそも愛称として使用できないことに変わりはありません。3、専門薬的表現について。薬品等適正広告基準の3の1に含まれていた専門薬的表現の制限について、従来は複数の効能効果を有する場合、少なくとも2つ以上の効能効果を表示する必要がありましたが、消費者に不利益を与えるものではないとの観点から、一つのみの表示が可能となりました。例えば、月経痛、生理痛、頭痛、腰痛、肩こり痛、筋肉痛、関節痛、などと、複数の効能を持つ製品の場合、従来は、生理痛、だけを表示することは専門薬的な表現となるため不可とされていました。しかし、消費者にとって何ら不利益となるものではないため、今回規定自体が削除されることになりました。4、効能 効果等の縛り表現について、医薬品、化粧品、医療機器等では、この範囲でしか効果がありませんという条件付けをして承認を与えるケースがあります。これを縛り表現と言いますが、これまで原則として省略不可としていました。原則としてという言葉は含みのある表現であり、解釈の違いによって行政の指導内容に差が出てしまうため、今回削除扱いとなり、その代わりに除外規定が明確に規定されることになりました。よって、縛り表現の省略が認められるのは、官報のみとなります。官報は縛り表現が長い傾向にあるため、当面の間は認められるということになっています。5、医薬品等の成分等及び、医療機器の原材料等についての表現の範囲について、医薬品等の成分及びその分量または本質等並びに医療機器の原材料、形状、構造及び原理について、承認書等への記載の有無にかかわらず、虚偽表現等により事実に反する認識を与える広告は排除されるべきとの観点から、その旨が明確にされました。6、併用について、併用に関する表現が認められないことは従来通りですが、原則として認められないではなく、除外規定が明確にされることとなりました。化粧品基準及び医薬部外品の製造販売承認申請に関する質疑応答集（Q&A） についてのクエスチョン31とクエスチョン32に基づき、併用承認されているものや使用時に混合して用いる用法の化粧品であって、製造販売業者の責任のもとに安全性を担保されているものなのであれば、混ぜて使用するといった併用の表現が認められます。なお、化粧水の次に乳液を使い、その次に美容液を使うといった蓄次使用の表現は差し支えありません。7、特定の年齢性別の使用表現について、従来は医薬品等の適正年齢や性別に制限がある場合を除き、特定の年齢性別の使用表現を不可としていました。しかし、どの年齢、性別で使えるものを、ある特定の年齢や性別のみに使えるとしたところで、消費者に何ら不利益を与えるものではないため、他者誹謗や優位性の強調にならない限り可能となりました。ただし、小児専門薬、婦人専門薬は、承認名称の場合を除き使用不可。小児用、婦人用の用法用量から判断できる場合は可、としています。8、使用前後の図面の写真について、これまで使用前後の写真は、医薬品等の効能効果あるいは安全性の保証表現となるため不可とされていました。しかし、使用前後のものは不可という点が重視されるあまり、使用中のものや使用方法を使うことで、本来保証表現につながる表現も、行政としては指導ができないという矛盾が生じていました。よって、今回の改正では、効能効果を逸脱するものや、発言時間、効果持続時間の保証や安全性の保証表現でない限り、使用前後の写真やイラストの使用は可能となりました。これは今回の改正における大きな変更点と言えるでしょう。9、使用体験談等における使用感の強調について、医薬品等の使用目的を誤らせる恐れがあるため、使用感をことさら強調する広告は不可とされました。例えば、目薬の広告において、爽快感があるため、眠気覚ましに使われるなど、使用感をことさら強調する表現をすると、目薬本来の使用目的を誤認させる恐れがあるため、たとえ使用感の説明だとしても不可と判断されます。10、炎症部分の炎症が消える場合の表現について、これまで 病原菌等が完全に消失しないよう、1個から2個、残すような配慮を行うことが求められていました。しかし、改正後は、ご覧のように完全に菌がなくなります、など、効能効果の保証に当たらない限り、完全に消失することを要求しないこととなりました。消費者の視点では、完全に消失するか否かのみをもって、直ちに誤認を与えるものではないとの観点からになります。ただし、事実であるかどうかを問う景品表示法については、別途確認が必要です。11. 低刺激性、眠くなりにくい表現について、副作用の表現について、化粧品については、低刺激性を認めていましたが、化粧品に限定する必要がないため、根拠があり、かつ安全性の強調にならない限り、化粧品以外のものでも低刺激や眠くなりにくいなどは表現可能となりました。12、売上ナンバーワン等最大級表現について、医薬品や再生医療等製品で認められない表現として、売上ナンバーワンが追加されました。理由としては、医薬品の場合、売上ナンバーワンが自分にとって一番いい製品であるとは限らず、誤った製品選択を与えることになるためです。なお、医薬部外品、薬用化粧品や化粧品などは、従来通り、合理的根拠があれば売上ナンバーワンなどの表現は認められています。ただし、同じ最大級表現でも、効能効果や安全性の保証にあたるものは従来通り不可です。13、過量消費等を促す恐れがある広告の制限について、薬品については2個買うと通常よりもお値引きします。たくさんの金額を買っていただくとお値引きします。などの表現は、消費者に不必要な購入を促す恐れがあるため、不可となりました。なお、対象は医薬品のみです。製品一つの値段に対する値引きは通常通り認められます。14、医薬関係者の推薦について、薬局や学会による推薦についても適切ではないため、例示として薬局、学会の言葉が追加されました。15、新発売、新しいの表現について、新発売、新しい等の表現を行う際は、今まで製品販売後6ヶ月を目安とされてきましたが、12ヶ月を目安に使用できることとなりました。以上が大きな変更点です。いきなりの改正で戸惑う点もありますが、すでに施行されています。改正後のものが厚生労働省のホームページで公開されていますので、ぜひこの機会に見直してみてください。
医療ジャーナル。来週も医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。